こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。クリスマス直前の週末、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週はですね、中の人インタビューというコーナーで面白い話をたくさん伺っていきますので、すぐもうオープニング終わってコーナーに行こうと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、今夜はこちらのコーナー、中の人インタビュー。このコーナーは話題になっているニュースやエンターテインメント作品、企業、SNS などの中にいる方をスタジオにお呼びしてお話を伺っていくコーナーでございます。このコーナー、これまでには、キリン本搾りといったお酒、僕が好きなお酒についてや、立川シネマシティという、まあ、いろいろな、独自の、ことをやっている映画館だったり、ドルビーシネマだったりっていう、こう、いろいろ僕が、個人的に好きなものに関する中の人からいろいろこう、事情や細かいお話を伺って、興味を深めていくというようなことをやってきたんですけれども、今週はサッカーについて深めていこうと思っております。しかもそのサッカーの中でも、私内山聖輝が日々活用させていただいているサービス、課金しているサービス、もう絶賛使っているサービスの方をお呼びしてお話を伺っていこうと思っております。今夜のゲストはスポーツ専門動画配信サービスダゾーンの中の人、ダゾーンのコミュニケーションズ &PR をやっていらっしゃる石田優さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石田さん、よろしくお願いします。まずこの番組の中には、僕はサッカーが好きで、ダゾーンを主にサッカーの面で、活用させてもらってるんですけれども、ラジオを聞いていらっしゃる方の中にはあんまりスポーツ詳しくないとか、そういう人もいると思うので、ダゾーンとはどんなものなのかを、恐縮ですけれども、簡単にご説明していただいてもよろしいでしょうか。
はい。ダゾーンはですね、すごく簡単に言うとスポーツ専門の動画配信サービスでして、はいはい、で今130以上のコンテンツで年間1万試合以上、
130以上のコンテンツ、
はい、1万試合以上を年間で配信しているサービスとなります。
見切れないですね。
膨大な数なんですけども、
130以上のスポーツってことですか。
あ、ラリーガーとかプレミアリーグとか、いろいろとコンテンツを数えていくと、はい、もう130以上になるという。
なるほど。
はい、でこちら、まあ、ちょっと最近流行りのサブスクリプションサービスとかって言われますけども、はいはい、まあ、定額制のチャンネルでして、はい、すごい分かりやすく言うと、ネットフリックスさんとか、はいはい、Hulu さんとか、っていった、感じと同じなんですけども、まあ、スポーツのコンテンツに特化している。だからもう J リーグの全試合ですとか、
そうですね、
あとも野球とか、はい、モータースポーツ、F1、はい、テニス、ゴルフとか、本当にもうマルチのスポーツのコンテンツを配信しているサービスです。
近年で言うと、ニュースで J リーグと大きな契約を結んだというので話題を呼んだ部分もあったと思うんですけれども、やっぱそれは大きかったですよね。
すごいですね。すごかったですね。
ということで、現在は契約者数はどれくらい、まあ、具体的にというのは難しいところもあるかもしれませんが、教えていただいてもいいでしょうか。
残念ながら、企業秘密なんですけど。
そうですよね。
ですけども、すみません。ただ、2017年に100万人を突破っていうニュースを入らさせていただいて、それから順調に右肩上がり。
それは日本の中だけで、ね、ということですよね。はい、なるほど、なるほど、なるほど。海外だともっともっとっていうことになっていきますよね。
そうですね。はい。
なるほど、なるほど。イギリスの企業だと伺ったんですけれども、どういうダゾーン自体の歴史があるんでしょうか。
ダゾーンってもともとパフォームグループっていう、はいはい、もっともっと大きな会社の中の一つのサービスだったんですけども、はい、パフォームグループって何をしていたかっていうと、はいはい、イギリスにある会社なんですけど、はい、スポーツ映像のダイジェスト映像を作ったりだとか、はい、あとはこうデータ分析をしたりだとか、はい、そういったものをこうメインで B2B のまあ、企業さんに対して提供しているっていうサービスだったんですけども、
企業に対して、
はい、そうですね、ですけど、まあ、メディアさんとかに対して、はい、スポーツのデータを提供するだったりとか、そういうような事業を行っていたんですけども、創設者の一人であるものが、やっぱこうスポーツチャンネルって、こういろいろサッカー見るにはこのチャンネル契約してとか、はい、野球見るにはここと契約してとかって、ね、こうなんかこうスポーツ見るにはもういろんなものを契約しなきゃいけないのって、ファンにとってやっぱすごく大変だよねっていう思いがあって、ね、うん、こう一つのプラットフォームでもう全部のスポーツを見られるっていうのが、やっぱりファンにとって一番じゃないかっていう思いがあって、B2C のサービスとして、ダゾーンというものをこう立ち上げたっていうのが経緯になります。
すべてのスポーツを一つここと契約すれば、はい、ここを利用すれば見れるよっていうのを目指したっていう始まり方なんですね。ちなみに、石田さんご自身はどういう経緯でダゾーンで働かれることになったんですか？
これまたちょっとすごい、長い話なんですけど。
そうなんですか？
もともと私すごい J リーグが大好きで、
あ、そうなんですね。
国内のサッカーずっと幼い頃から見ていて、はい、 で、ちょっとチャンスがあって、大学の時に J リーグの広報室でアルバイトをさせていただいて、でそのご縁でこういろんな人と、スポーツ業界の人と知り合う機会があって、クラブワールドカップの時にちょっとお手伝いさせてもらったりとか、はいはい、ちょっと昔スペインに留学してたので、ちょっとスペイン語ができるので、なんかこう呼んでもらったりとか、しているうちに。
いや、なんか情報がめっちゃありましたスペインにもいらっしゃったんですね。
そうなんです。でもなんか帰国して、全然関係ない、企業に最初入ったんですけど。
あ、そうだったんですね。
まあちょっと、ご縁があって、どう、っていうことがあって、もともとサッカー大好きだったので、やっぱその時、やっぱこう J リーグとの契約のニュースがすごい大きかったので、
はい、そうでしたね。
すごい楽しそうなサービスだなと思って、入ることにしました。
聞いてよければですけど、どこのサポーターになるんですか？
鹿島アントラーズ。
あ、鹿島か。鹿島は本当幼い頃からですか？
そうですね。全然横浜市民で関係ないんですけど。
横浜。あれあれあれ
関係ないんですけど、小笠原光雄選手の大ファンで、はいはいはい、そこからもどんどん鹿島に入って。
鹿島は本当に強いですね。
で、なんかそこを見てるうちに、はい、もうやっぱ対戦相手のクラブとかもやっぱ興味が湧いてきて、そうですね、結果もう全部のもう J リーグ全部が好きっていうような感じになりました。鹿島
か、なんて言うんだろうな、これサッカー知らない人には説明しづらいですけど、鹿島のサッカーってこう勝つのがうまいというか、うんうんうん、終盤勝ってる時の守り方とか、うん、試合がうまいですよね。
うまいですね。
いや、いいな、鹿島。なるほど。そうだったんですね。ちなみに、そうやって石田さんは鹿島ファンということですけれども、うん、ダゾーンで働かれてる人は、みんな、やっぱりスポーツが好きでいらっしゃるんですか？
大好きですね、基本的に。みんなスポーツすごく好きで。
サッカーに限らず、いろんなスポーツとか、はい、僕はこれ、私はこれといったような感じで。
そうですね、本当まあ、サッカー好き結構やっぱり多いんですけど、うんうん、もちろん野球好きもいるし、もうコアなとこで言うと、本当に F1 毎回見てるよっていう社員もいれば、あとこう、なんでしょうか、やっぱり外資なので、はい、外国に住んでた経験がある社員の人がすごく多いので、はいはい、例えばアメリカに住んでた社員だと、はい、朝方はこうモニターで NFL 流しながら仕事するとか、本当にもうそこら中でいろんなコンテンツが流れてるような社員
です。本当にダゾーンではたくさんの、うん、なんか僕こうやっぱ一覧いろいろ眺めてて、ダーツもやるんだとか、そういうのも競技化されてちゃんと大会とかがあるんだって発見がいつもあるんですけどね、
う
ん、
ダーツもヨーロッパではすごい人気で。
あ、そうなんですか、はい、本当スポーツファンの人みんなそうだと思うんですけど、見切れないですよね。
見切れないと思います。
つまりサッカーも、見切れないし、でじゃあダーツも見ようとかテニスも見ようとか、それこそモータースポーツも、なんかどうやってスポーツ好きは時間を編み出してるんだろうとか
そうですよね。ただ本当のダゾーンがいいところはやっぱ持ち運べるので、はい、どこにでも。
そうですね。
そういう風にライフスタイルに合わせた視聴っていうのができるので、もう通勤しながら、
そうですね、僕も活用してます。ハイライト便利ですね。
便利ですよね
ダゾーン、僕の設定のせいなのかな、なんか試合を選ぶとまずハイライトで始まって、フルタイムを見る場合は押すと切り替えられるようになってて、ね、はい、とりあえずハイライトだけ見ようかなってポンポン見てて、あ、この試合は全部見たいっていうので切り替えるようになって、ね、痒いところに手が届くというか、ね、そこが僕はいつも好きですね。
最近ミニハイライトっていうのもできてるんで、
ね、あ、そうなんですか。
ハイライトよりさらにこういいシーンを短くギュッと見られるっていうのもある。
僕はハイライトはハイライトで見たいですねあ、そうなのか、いろいろあるなということで、いろんなスポーツをやっているダゾーンですけれども、僕はやっぱり海外サッカーが結構好きなので、そこの辺に話を絞って伺っていこうと思うんですけれども、ファンとして勝手に気になっちゃうのが、各国様々なリーグがあって、それの放映権っていうものがあって、でそれを取った会社がそれをこの国では放送するっていう流れがあると思うんですが、あれ、チャンネル契約する側からすると、結構シーズン始まるギリギリとかまでに、今年はこのリーグはどこでやるんだろうとか、まあ今やチャンピオンズリーグもダゾーンで見られますけれども、この大会は、どこの会社がやるんだろう。で、じゃあここ契約しようかって決めるっていうのがあると思うんですけれども、あの辺の事情って、ちょっと伺えるとこあったら伺いたいなと思うんですけど。
そうですね、こう、権利周りは私もちょっと専門ではないので、ね、詳しくお伝えすることはできないんですけど、はい、まあダゾーンとしては本当にそれこそ、さっき、お話しさせていただいて、一つのプラットフォームでできるだけ多くの、はいはい、コンテンツをお届けしたいっていうところで、もう常に権利を取るっていうことに関しては前向きに権利元と交渉させていただいてるっていう状況なんですけど、はいはい、まあやっぱりこうね、例えばこうサッカーですとやっぱ3年 パッケージで契約とかが、はいはい、通常だと思うんですけど、はい、こう常にこう権利ってオープンしているわけではないので、はい、まあ、そこはこう私たちもこうタイミングを常に見ながら、
うん、
やっぱり使っていただくお客さんに一番いいものを お届けできるように、はい、頑張ってるっていう感じですね。
それはいろんなせめぎ合いがおそらくあるんですね、はい、いやそうなんですよね。あ、今シーズンはこうなったかとか、
そうですよね、
いろいろこうそうなんだって結構なんか ね、いつもニュースとか会社のプレスリリースとか注目してあれしてますけどね、はい、いろいろそれは権利の交渉っていうのは大変な部分があるんでしょうね、はい、あ、なるほどなるほど、ということで次はですね、ダゾーンがやっている中継についてどういう撮影をしているんだろうっていうところも聞いていこうと思うんですけれども、いわゆるこうテレビ中継といったものとの差別化とかそういう部分で意識していることがあれば教えていただきたいなと思います。
ちょっとこれ意識して差別化しているっていうことではまあないんですけども、はい、一番やっぱりこうライフスタイルに適応できるっていうのがダゾーンの一番の強みかなと思っていて、
ライフスタイル、はい、
はい、今までのこうメディア、例えばテレビってテレビの前に座らなきゃいけないし、はいはいはい、こう雑誌とか新聞だと持ち歩かなきゃいけないしとかあると思うんですけど、はい、ダゾーンってもうそれ一個のアプリさえあれば、はい、いつでもどこでもやっぱスポーツ観戦ができるっていうのはすごく大きなところかなと、は
い
は
い、複数のデバイスで見られるっていうところが特徴ですね、
は
い、そうですね。
あとコンテンツを持ち運べるっていうのは、はいはい、もう今までのメディアとはもう全然違うところかなっていうふうに、はい、思ってまして、あとはその放送枠にもとらわれないっていうところで、はい、やっぱテレビだとこうある程度放送枠が決まっていて、はい、そこに収まるものを多分放送してらっしゃると思うんですけど、ダゾーンって、まあ、無限ではないんですけど、うんうん、チャンネル数っていうのがやっぱりすごく多いので、はい、いろんなコンテンツを同じ時間にやっぱり流せるっていうのは、はい、土曜日になると J1 があって J2 があって J3 があって、はい、B リーグもやってて V リーグもやってとか、うんうんうん、もう本当にいろんなコンテンツが同じ時間帯で見られる。でダゾーンだと同時に2台で視聴可能だったりとかもするので、はいはい、こっちでサッカー見ながらこっちでベリー見ながらとか、
マルチのディスプレイで、
そうですね、
なるほど。
なんか今までのテレビ中継との見方とは全くスポーツの見方は変わったかなというふうに思います。
いろんな楽しみ方ができるようになったということですね、うん、はい、なるほど。中継っていうのは、うん、ダゾーンが撮影してるんですか、例えば J リーグだとしたら。
これがちょっとまあ複雑なんですけども、はいはい、ダゾーンはこう一配信メディアであるので、る基本的に映像制作っていうのは権利元さんが、はい、各自行っていただいてるんですけど、はい、でも J リーグですと、まあ、こうダゾーンって結構 J リーグのこと全部やってるって思われがちなんですけども、はいはい、私たちは映像を配信する事業者であって、はい、制作著作っていうところは J リーグさんの方がやってらっしゃるんです、
ね、なるほど。
ただそこが、まあ、私たち10年間ってい う, こう長い期間で J リーグを一緒にこう育てていこうっていう思いがあるので、はいはい、まあ、映像はこういうふうにしたらもっと面白くなるんじゃないかっていうところは、例えばこう私たちイギリスの会社なので、はい、海外の知見も生かしながら、
プレミアリーグなんかね、はい、すごい見やすいですよね、特にプレミアリーグは、
うん、なのでこう分かりやすいところで言うとカメラ台数とかもダゾーンが入ったことによって大幅に変わっていて、
あ、そうだったんですか。
今まで J リーグだと J1 で平均で多分 5,6 台の映像だったんですけども、はい、やっぱりこう多角的なアングルがファンにとってはやっぱり一番いいよねっていうところ で、はい、こう私たちが入ってきたことによって、はい、9台は必ず入るようになっているんです、でこう最大で21台ぐらいこうスパイダーカムとかも入れると、
こう上から撮れるやつですね、はい、選手の近くに行ける、
ああいうのをもう J リーグのプレスタンダードとしてやっていければいいよねっていうところは、うちが入ってきて結構中継は変わったかなって。
本当に見る場所によってスポーツは変わりますもんね。
変わりますね、
も
う全然。
僕声優やってるんですけれども、アニメのお仕事でその作品と J リーグのチームのコラボっていうお仕事があった時に結構近くで見させてもらったことあるんですけど、もちろん席によっていろいろ楽しみ方あるんですけど、そのコーナーキックの近くから見るた時に、そこでゴールが入った時の、あの興奮ってなかなか普段味わえたもんじゃないなと思って、そういう現地で見ているような気分をこうカメラとかを増やしたり、アングル増やしていくことによって、よりそのそれに近いとか、そういう今までとは違う楽しみ方を提供していくってことなんでしょうね。
まさしくですね。本当ネット裏の上にこうカメラつけたりとか、もう本当コーナーサイドにもカメラすごい増えてるんで、はいはいはい、今まで正面からしか追えなかった映像が後ろから見れるとか、はい、もうちょっと多分 5,6 年前の映像と比べていただくと、もう全然 J リーグの中継って変わったねっていうふうに思いますね。
はあ、なるほどなるほど。ダゾーンって 難しい部分としてはやっぱりインターネットを通したサービスということで、ユーザーの、ネット環境にもその見えやすさというか、に左右される部分はあると思うんですけれども、まあでも今後そのインターネットもまた発達していくんでしょうし、なんか 5G とかっていうものが始まったらまたなんかいろいろ変わっていくのかなと思ったんですけれども、
は
い、
そうですよね、なんかそうですね、来年オリンピックイヤーでそういう通信の発達もあると思いますし、はい、まあ、そこに関してはこうやっぱり携帯、それぞれの携帯とかのデバイスが適用するようにならないといけないって話もちょっと聞いてるんですけど、それであればもっともっとこういったような多分 OTT サービスの中でもスポーツっていうのが特にこう左右されてくるものだと思うので、はい、うんうん、映画とかってこうダウンロードできるんですけど、そうですね、中継ってやっぱりちょっと
生で今やってるやつを見たいっていうのが、はい、
一番もうちょっと技術的にも難しいサービスをやっているので、うん、環境が良くなればもっともっと快適にお使いいただけるんじゃないか
と。未来もっとなんか違う、うん、もっとすごい何かが待っているんだろうなっていう感じがしますよね。
私も楽しみです。
楽しみですね。いや、ワクワクしますね。アプリを眺めているとアニメもやってるんですね。
う
ん、
そうですね。
なんかタッチとか H2 とかありまして、はい、ね、スポーツアニメが中心なのかなっていう印象を受けたんですけれども。
そうですね。これもやっぱスポーツってこう、ちょっとシーズナリティみたいなところがあるので、
はい、シーズナリティ。
J リーグだと、まあ、2、3月に開幕して、はい、こう、11月、12月にはこう、リーグが終わってしまうと、はい、こう、冬の期間やっぱりちょっと空いてしまうとか、そうですね、野球も同じでもっとやっぱ J リーグもリーグ短いんですけど、期間が。はい、ってなると、こう、ダゾーン上でこう、ライブのものを見られる期間っていうのが、はい、ある程度限られてきてしまうので、
なるほど、
そういったお客様に対してこうリーグがないシーズンオフの間も、うん、うちでコンテンツをやっぱ楽しんでもらいたいなって思う、1年を通してこうスポーツ見てもらいたいなって思いがあって、でそういったところにじゃあどういうコンテンツがいいかなっていうので、アニメ配信したりとか、 あとこうラグビー関連の今映画とかも配信してるんですけども、
映画もやってるんですか。
なんかそういったようなこうシーズンオフコンテンツっていうのは結構力を入れ始めていて、
1年中このダゾーンを楽しめるようにということなんですね。なるほど。
アニメとかは結構親子でこうダゾーン見ていただいている方とかは、お父さんは昔のアニメ見て、息子は今のアニメみたいな、なんかそういう話はあちらから聞きます
。あ、そうなんですね。ダゾーンは世界で展開しているサービスだと思うんですけれども、日本のユーザーと海外のユーザーで何か傾向がに違いがあったりしますか？
これなんか昔聞いたところでは、はい、結構日本人っていうのは日本人選手が活躍するコンテンツっていうのはやっぱすごく見るっていう、
確かに僕もそうですね。ヨーロッパサッカーもどこって応援してるチームが特別あるわけじゃなくて、うん、なんか日本人選手が有名なチームに行ったりすると、うん、あ、じゃあこのチームのこのシーズンを追ってみようかなとかってなりますね。
なりますね。そう、なんかそれがこう結構マルチスポーツにも見られていて、
あ、そうなんですね。
やっぱ大谷選手とかが活躍すると MLB の人が伸びたりとか、
なるほど、
大坂なおみ選手が活躍するとテニスの視聴が伸びたりとか、はいはい、本当にスポーツの垣根なく日本人選手を見たいっていうお客さんが多いっていうのはすごく日本の市場の特徴だっていう。
海外は違うんですかね、それ。
海外はもうちょっとどっちかというとやっぱこう自分の応援しているやっぱクラブがあったりとか。あ、でもそうか。
イギリスの人からしたらほとんどね、そのプレミアリーグ見たら自国の選手がやっぱり多いわけだし、そうかそうか。
そうですね。まあちょっとダゾーンイギリスにはないんであれなんちょっと、すいません、あれなんですけど、まあドイツとかでもやっぱこう、はいはい、欧州サッカーがやっぱり好きでとか、やっぱこう、どっちかというと競技だったりとか、はいはい、自分がこう応援してるやっぱクラブ、歴史のクラブとか、そういうふうにこうフォーカスがいくみたいで。
そうですよね。はい、ドイツの人ならブンデスリーガーでね、自分の国の人が、なんならヨーロッパチャンピオン目指せるみたいなシチュエーションもあるわけで、そうですね、ちょっとその辺で見方の違いがあるのかもしれないですね。うん、です、なるほど、なるほど。ありがとうございます。では、今後の展開なんか聞けることあれば聞いていきたいなと思うんですけれども、うん、僕の素人考えで言うと、なんだろうな、高画質化、はい、テレビが発展してるっておっしゃってましたけれども、やっぱ 4K テレビとか増えてきたじゃないですか。そんで、時代が進むと 8K なんていうのが試験が始まってるなんてニュースも見ますし、はい、そういったものに、ダゾーンが対応していくっていうことは考えられるんでしょうか？
そうですね、プロダクトの、まあ、お客さんがいかに快適な環境で見れていいものを見られるかっていうのは本当に私たちとしても一番投資をしていて一番時間かけているところなんですけど、
はい、
実はJ リーグの一部の試合では試験的に 4K の映像とかっていうのをやってみたりはしているんです、
ね、あ、もうやってるんですね、
はい、まだ完全にっていうわけではないんですけど、はい、試験でこうやったりとかしているので、はい、もちろんそういったこう世の中の動きに合わせて私たちもこう環境をついていけるようにっていうのはやってますね。
なるほど、それ楽しみですね。僕 多分 4K でサッカーって見たことないと思うんですけど、やっぱりその見やすさっていうのは違ってくるんですかね。
そうですね。あとはまあ 4K だけに限らないんですけど、はいはい、まあ、プロダクトの細かいところを改善していくことによって、例えばボールの転がり方の見え方とかも、ABC とかってこう、社内でもテストとかしてみると、はい、もう全然、球がスムーズに転がっているように見える、カクカクしてないとか、そういうような細かなアップデートは一生懸命プロダクトチームが日々いろんなテストを繰り返しながらやってますね。
じゃあもう本当 4K、8K ってその大きな変化じゃなくて細々と変化してるん
ですか。したことももういっぱいやってます。はい。
なるほどな。でもなんか本当テレビが発達してて放送も 4K 放送始まるなんて言ってて、なんかバラエティとかをそれで見てなんか変わるのかなったり思ったりしたんですけど。スポーツはなんかどんどんどんどんこう開拓の余地があるんじゃないかというか。
そうですね、一番変化が大きいかもしれないです。
そんな、なんか、その技術がすごく有効に働きそうなジャンルなんじゃないかなって気がしていて、なんか、それは本当未来ワクワクするというか、なんか、もっと、こう、見えるようになった時に、どんな、その映像体験になるのか、それを生で、遠い国でやってることを、そんな高画質で見た時に、どんな体験になるのかっていうのが、すごい、なんか楽しみなんですけどね。
そうですね。
こう、もっと、コンテンツが、増えていくみたいな可能性はあるんでしょうか。
まあそうですね、常にやっぱりいいコンテンツっていうものはお客様にお届けできるように、はい、中の人は努めてるっていうところですけども、はい、あとこうライブ以外のコンテンツにも力を結構入れ始めていて、さっきちょっと話したオフシーズンのコンテンツにもちょっと近寄ったところがあるんですけど、はい、オリジナルのドキュメンタリーシリーズであったりとか、ドキュメンタリーそういうような、こう、ライブ以外のコンテンツをお客さんに届けようっていうのもすごく力を今、グローバルで入れていて、今ですと、ダゾーンと読売グループさんと包括提携させていただいて、はい、ジャイアンツの試合も放映を始めているんですけども、はい、それに関連して、やっぱこう、もうちょっとこう、いろんなお客さんにジャイアンツを知ってもらいたいよねっていう、はい、こう、巨人さんとの思いもあったりして、はい、こう、1年間、もうシーズン頭から終わりまでずっと巨人さんに密着させていただいて、はい、今、絶賛放映中なんですけど、ダゾーンにエピソード7まで全部、ドキュメンタリーシーズン、往年の巨人を振り返りながら、今の巨人とか、こう、普段なかなかあまりカメラが入れないところとかも入れていたださせていただいて、私もこう見たんですけど、本当に全然もともと J リーグオタクなんで、あんまり野球見なかったんですけど、はい、本当巨人のドキュメンタリー見て、はい、こういう裏側が見えるとちょっとやっぱ興味湧いてくるっていうか。
そうなんですね。ドキュメンタリー。
そういうところにはすごい力入れてます。
面白そうですね、うん。それ確かに広がっていきますよね。うん、あと、解説とか動画とかも結構面白いなと思って見たりしてるんですけどね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。ヨーロッパですと今、フットボールフリークスですか、はい、やってますし、はい、元選手とかにも出ていただいて、ね、先日解説いただいたりとか、はい、あれもすごく人気のコンテンツですね。
こう日々見てるサッカーの試合を、実はここで裏ではこういう戦術がぶつかり合ってるんだよとか、
そうですね、
専門の人に解説してもらうと、はい、なんかこう見方がどんどん深まっていくというか、うんうんうん、そういうのも開拓の余地があるのかなと思いますけどね。
J リーグでいうと JJ リーグジャッジリプレイって言ったらこう、はいはい、疑惑の判定を振り返るって、
あれね、面白いですね。
あれもすごい人気なの。
要はこれ PK でいいのとか、今はその映像チェック、うん、VAR も始まってますけれども、はい、なんかこれこの判定でいいのみたいなのをちゃんと検証するっていうのをやってるんですよね。
今までこう触れられるより触れられなかった
やっぱ、そう、なんかこれ確かにね、そういうオフィシャルの放送側が言っていいのかなみたいなジャンルではありましたよね。
あれももともともう J リーグさんがもともと作っていたコンテンツで、YouTube で流れてたんですけど、はい、それはやっぱこう、ダゾーンでも配信っていうところで、より多くのお客さんに今見ていただいていて。
でもあれは大事ですよね。
そうですね。
なんか、まあ、誤審なら誤審というか、うん、まあ、こっちの判定でもよかったのかもしれないというものがあるならば、まあ、次に生かしていこうというか、次はもっといい審判、判定していこうよっていうふうに流れていけば、なんかどんどんどんどん良くなっていくというか、
面白いですよね。
すごい意義のあるコンテンツですね、はい、そういう意味で言うと。
最近だとちょっとこう、J リーグじゃなくて、プレミアリーグの疑惑の判定とかもこう取り上げてたりするんですよ。はい、
あ、そうなんですか。あ、ちょっと僕、チェック、はい、
ぜひ。
至らずでした。見ます、それ。
そうなんで、こう、J リーグ見てたお客さんがプレミアのことも知ってみたりとか、こう海外サッカー好きなお客さんなんかちょっと J リーグのこと見てみたりとか、やっぱそういうこうコンテンツのクロスオーバーがやっぱりうちならではかなっていうふうに、そうやってこうスポーツの裾野が広がっていけばいいなと思ってますね。
なるほど。じゃあ、こうまだまだダゾーンで楽しめるものがありそうだなと僕思ったので、これからどんどんどんどんまた見ていこうと思います。
ありがとうございます。
これからもお仕事頑張ってください。
ありがとうございます。
今日は本当にありがとうございました。ということで、以上中の人インタビュー、 今夜のゲストはダゾーンの中の人石田優さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。いや本当に興味深いお話たくさん伺いましたね。なんかこうドキュメンタリーに力を入れているとか、そういうまだまだ僕の知らない部分もあったので、まだまだ楽しめることがたくさんあるなと改めて思いました。皆さんもぜひダゾーン使ってみてください。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net、one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。